からリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、先生、今日のお題は？
はい、がんを内科で治療するための基礎知識というテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院医学研究科腫瘍内科学講座の佐藤敦史先生です。
こんばんは、佐藤敦史です。
今週のアシスタントは相馬愛さんです。
皆さんこんばんは、相馬愛です。
先生、腫瘍内科学講座の佐藤敦史先生ということなんですけれども、はい、ちょっとご自分でご紹介をお願いします。
はい、弘前大学大学院医学研究科腫瘍内科学講座の佐藤敦史です。実は、昨年の7月に、この講座に、赴任をしました。まだ
じゃあほやほやですね。
はい、まだほやほやで、かつ今度の冬が、初めての冬であり、そしてまだ弘前の春というのはまだ見たことがないんですね。
あ、なるほど。実はこの放送を録音ですので、先生のお話が、流れる頃には綺麗な桜がいっぱい咲いてると思いますので、ぜひお楽しみにお願いします。はい、それでは、もう一つ伺いたいのは、腫瘍内科っていうのはなんとなくこう字面だけ見るとイメージ的に湧くような湧かないようなちょっと不思議なところなんですけれども、腫瘍内科の中身について少しご説明ください。
はい、腫瘍内科やはり一般的ではないですね。ただ今現在全国的に、どんどんどんどん広がって、新しく開設されている科です。腫瘍内科というのはがんの薬物療法を中心にがんという病気に内科的に関わっていく診療科です。抗がん薬の治療は近年大変進歩が目覚ましく、がん治療の中で大きな役割を担っております。ところが抗がん薬は副作用が強く、時には重篤な副作用をもたらすことがあります。一方、安易に投与量を減らしてしまうと今度は効果がなくなってしまうため、専門医による厳密な管理が必要になります。科の特徴としては薬という共通ツールを通して臓器横断的に外科や放射線科等がん治療に関わる各科との連携を図り、そしてまた専門の看護師、薬剤師、その他のメディカルスタッフと多職種で連携を取り、がん医療に取り組んでおります。弘前大学では平成20年にこの科が新設されておりまして、まだ新しい診療科です。
あ、つまり臓器横断的というなかなか難しい言葉が出てきました。一つの例えば胃なら胃をいろんなその専門の方が見るということなんですか？
そうですね、これまでは消化器になれば消化器を中心とした、科が、また婦人科も婦人科、婦人科がん、子宮がん、卵巣がんといったものは婦人科がといったような、縦系列で分かれた臓器別の科が存在していたわけですけれども、私たちが担当するのはがんという、ことをテーマに、消化器がんでも、呼吸器がんでも、また乳がん、あるいは婦人科がんといったものもすべて対応できるようにしていくといったところで、臓器横断的という言葉が使われます。
そうしますと先生、例えは悪いですけれども、小児科がちっちゃいお子さんの病気を、多面的にいろんな方向から、治療するように、腫瘍内科というのもそういうがんに対していろんな方向から治療するというふうに考えてよろしいでしょうか？
そうですね、ただ我々は内科ですので薬を中心に持っていく治療を行っていくわけですけれども、ただがんを患っている方たちは 精神的にも苦痛を持たれていたり、身体的にも苦痛を持たれていたり、そういったところ、これまでの縦系列だけではなく横の系列でいろいろな各科をコーディネートして、その患者さんが最も適した治療が受けられるように、準備してあげる、あるいはそれをして実施してあげるといったようなことがに取り組んでいくということになります。
なるほど。で、しかもそのいろんな科の先生方だけじゃなくて、看護師さんであるとか薬剤師さんであるとか、そういういろんなこのなんていうんですか、職種の方が一緒に関わっていくということなんですね。
その通りですね。実はがんの領域も非常に専門的な内容がどんどん、進歩してきております。やはりこれは、今まで通りのようにこう医師だけで何とかできるという状況では全くありません。やはり専門的な薬剤師さん、専門的な看護師さん、その他いろんなサポートをしてくださる方たち皆さんで、一緒に手を取り合って、そして治療に臨む、それが現在必要な状況となっております。
それもこれもやはりその患者さんが、治療をした上でまた社会復帰していくという道筋をつけてあげるという、
そうですね、患者を中心に取り巻くように、いろんな、職種の、医療者が、見守るような形で診療を行っていくという形が今一番求められている状況なのだと思っております。
はい。ところで先生、こういう新しいスタイルのがん治療っていうのはですね、そもそもこのがんが増えてるっていうことなんですか？
はい。がんは日本では年々増加の一途です。がんが死因の第1位でして、現在1年に約35万人の方ががんで命を落とされております。35万人というのはちょっとイメージしにくいかもしれませんけれども、青森市の人口が約30万人ですね。つまり1年に青森市の人口みんながガンで亡くなっているというのをこうイメージしていただけると、いかに多い方たちがガンで命を落とされているかということがイメージできるかと思います。ガンが増えている原因というのがあります。これは実は人口の高齢化にあります。今世界の平均寿命というものが68歳ぐらいなんですね。でも日本は皆さんご存知のように83歳、男性で80歳、女性で86歳でとっても高いですね。現在65歳以上の高齢者の占める割合ももう日本はすでに 24% を超えてまして、超高齢社会として世界でトップということですね。いろいろな意味で対応が迫られているという状況かと思います。年齢の影響を差し引いた年齢調整死亡率という、ものがあるんですね。この青森県のがんの死亡率は残念ながら全国1位なんですね。喫煙とか塩分摂取量とかそういった影響というものも指摘されております。
実際がんの要因というのはいろいろあるのかなっていうのは我々もこうぼんやりとは考えてるんですけれども、まずその先生、がんという病気ですよね。これはどういうふうな病気なんでしょうか？
はい。がん、診療しててよく思うことなんですが、がんという言葉自体はどなたでも知っている言葉なんですが、どのような病気かというとちょっと、実際わからない、分かった十分には理解されてないのかなと思うことがあります。がんって一般的には悪いものの代名詞に使われますよね。
そうですね。
社会のがんとか、はい、でもがんというのは細菌やウイルスのようにこう外界から体の中に侵入してくるものではなくて、自分の体、自分自身の細胞から生まれて出てきたものなんですね。私たち人の体というのは約60兆個の細胞から成り立っています。これらの細胞は正常な状態では細胞数をほぼ一定に保つために分裂増殖しすぎないように制御機構が働いております。ですから急に背がポーンと大きくなったり急に腕がポーンと長くなったりということはないんですね。
ないですね。
胃や腸では細胞が食べたものを吸収、 そして消化するよう消化を行うような機能を作っていまして、また肺では酸素を取り込む肺胞を形成しています。肝臓では解毒等の機能を持ちます。それぞれの細胞がそれぞれの役割を果たしてある一定の調和を保っているわけです。これに対してがん細胞というのはそのコントロールを失って無制限に増殖するようになったものなんです。このように異常細胞の集団であるがんは正常組織との間に明確な仕切りを作らないで浸潤こう直接染みるように周囲に広がっていくようになったり、そして増殖増えてそして転移していくことが、このこと自体は悪性と呼ばれています。そしてがんが浸潤転移増殖した臓器は正常の機能を失って健康が害されていくんです。ついには生命に危険を及ぼすまでに至るわけです。原因は実は遺伝子の変化なんですね。本来自分の正常な細胞の一つががん化することから始まるわけですが、すべてのがんは遺伝子の変化によって引き起こされています。体の中の1個の細胞ですね、1個の細胞がタバコ、放射線、紫外線、ウイルスといったような環境的要因である外因、外から来る、ファクターと遺伝的要因である内因、その外因と内因の組み合わせの結果、さまざまな遺伝子異常が蓄積して、それも多段階的に発生して、そして進展していきます。1個のがん化した細胞というのが2個に、そして4個にと、こう指数関数的に増殖していきます。そして数年の年月を経て約1億個程度になりますと、およそ1センチメートルぐらいの大きさになります。この時点で発見するのが早期発見ということになります。その後は指数関数的に増殖して転移、浸潤を引き起こしていくことになるわけです。
昔のクイズを思い出したんですが、はい、池の中のハスが、1枚が2枚毎日2倍になっていくと、で、池の中のハス半分ぐらいになったら、池の、全体にハスの葉が増えるのは何日後ですかっていうクイズが確かあったと思うんですよ。
そうなんです
それ今お話伺いながら思い出してたんですが、つまりそのがん細胞というのはどんどん倍に増えていくと、はい、いうことになりますと、それが数年を経過して初めてその見えてくるわけですね。肉眼で見て分かるぐらいの大きさになると。
そうですね、うん、最初のうちは1個が2個に2個が4個に非常に緩やかに進むんですけども、うん、先ほどの庄司さんのクイズの通り、ある一定時期になると一気に急に増え出した、うん、それが指数関数的な増加ということになります、うんうん、
ということはその自分自身の体の中から出てきたがん細胞が自分の体に影響を及ぼすまでにはある一定の時間はあるけれども、そこから先はもうどうしても治療しなければどうしようもないと。
そうですね、
ということですね。
がんを患ってからの治療期間、いや大変だということになるわけですけど、その前の期間は長いわけですね。
そこら辺を考慮に入れながら、曲を聴いた後でもう少し詳しいお話を伺いたいと思います。
はい、
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科腫瘍内科学講座の佐藤敦史先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
佐藤先生、はい、だんだん増えてきた肝細胞見えるようになりました、
はい、
見えたので発見しました、はい、さて治療ということになりますと、どういう治療方法があるんでしょう。
そうですね、ここからが、患者さんが病院に、来ていただいて、そこから治療という段階になるわけです。がんの治療法というのは大きく、局所治療というものと全身治療というものがあります。がんが局所にとどまっている場合、例えば胃がんであれば胃にだけ、あるいは腎臓がんであれば腎臓にだけといった局所にのみ存在する場合は局所療法が選択されます。局所療法というものでは、手術療法、そして放射線療法が大きな役割を担います。 手術療法というものは最も確実性の高い治療でありまして、細胞レベルまで完全に取り切ることができます。完全に取り切ることができればがんも治るわけです。ただしがんが局所にとどまらず周囲の臓器へ浸潤していたり、他の臓器に転移してしまった場合、そういった場合は原則的には局所治療の適用ではありません。全身療法としての薬物療法の適用となるわけです。抗がん薬は血液に乗って身体、体全体に運ばれるものですから、全身に広がったがんに対して効果を出します。
そうしますと、治療としては全身療法と局所療法ということがあって、局所療法としては手術とか放射線療法があって、全身治療としては薬物療法があるということなんですね。
はい、その通りです。
そうしますと全身療法になると治らないということなんでしょうか。
はい、そうですね。全身に広がってしまうと治らないかというと、必ずしもそういうわけではありません。白血病とかリンパ腫のように造血機腫瘍と呼ばれるもの、あるいは聞き慣れないかもしれませんが、肺細胞腫とか獣毛がんとかいった抗がん剤に感受性の高いがんでは、広がっていても薬で治癒することができます。でも一般的に多い胃がん、大腸がん、乳がんといった塊を作る固形がんと呼ばれるものなんですが、それは抗がん剤治療のみでは治癒に至るのはちょっと困難なんですね。そのため薬だけではなく、手術とか放射線治療と組み合わせた集学的治療と呼ばれる治療が行われます。
なんかこうドキドキしてきたが聞いてるうちに、まずその先生のご専門であるその抗がん薬、いわゆるあのテレビで抗がん剤とかって言ってますけども、こういうもん、あの抗がん薬にはどういうものがあるんですか。
はい、抗がん薬、一般に抗がん薬、あるいは皆さんが使われ、よく使われる言葉では抗がん剤、これにはいろいろな薬が含まれております。抗がん、がん薬物療法というのはそういった薬を用いてがんの治療を行うことです。一般的には抗がん薬と総称しております。本によっては抗腫瘍薬とか化学療法薬とか抗悪性腫瘍薬とか、表現はいろいろあるんです。一般的には同じものと考えていただければよいかと思います。さて抗がん薬なんですが、その作用機序からいくつかに分類されます。その一つ、まずは殺細胞性薬、これは直接細胞を殺す薬、殺すと書くんですね。英語ではサイトトキシックエージェントというのですが、日本語訳では殺すという漢字が入っておりまして、この使用されても実は薬なんですけど、ありがたみがないようなイメージがありますねあまり個人的にはあまり良いネーミングではないと思っております。でもこの細胞、殺細胞性薬というものがこの従来より使用されてきた細胞毒としての抗がん薬のことなんです。胃がんを患っている方であれば TS1 とかシスプラチン、あるいは大腸がんを患っている方であれば 5FU とかイリノテカン、オキサリプラチンといった薬の名前を聞いたことがあるかなと思います。そして2つ目にホルモン薬というものがあります。これはホルモン感受性、そのがん細胞のところにホルモン感受性があるがんに対して行う内分泌療法のとして、内分泌療法として使用される薬なんですね。特にがん種で言えば乳がんとか前立腺がんに対して行われております。そして3番目に免疫療法薬というものがあります。これは一般に、よく民間で行われているような免疫療法薬と、免疫療法とはちょっと異なるものなんです。サイトカイン療法としての生物学的な製剤インターフェロン、インターロイキン2といった免疫細胞を介して抗腫瘍効果を示す薬なんです。腎臓がんとか悪性黒色腫とかに用いられます。そして4番目に近年開発が進んでいる分子標的薬というものがあります。
いろいろなこの、お薬ですよね、ありますけれども、こういうお薬っていうのはどういうふうにして作られてきたものなんでしょう。
はい、外科の歴史というものはヒポクラテスの時代からあるんですね。 それに対して抗がん薬の歴史というのは非常に実は浅いものなんです。ご存知ないかもしれませんけども、抗がん薬の歴史というのは第一次世界大戦でマスタードガス化学兵器として使用されたことに端を発しております。つまり毒ガスですね。この毒ガスが実は肺とか、気管とかそういった粘膜に障害を与えるわけなんですが、それと同時に血液内のリンパ球、これが大幅に減少するという、現象を見つけたんですね。で、リンパ球が大幅に減少するといったところから、実はある科学者たちが悪性リンパ腫を中心に抗がん薬の研究を始めたんです。その後はアドリアマイシン等のアルキル化剤からの開発から始まって、ある種のカビなどの微生物、あるいは天然に存在している植物、あるいは、金属、白金等の金属といった、天然にあるものを、いろんなものを、全世界的に調べて、その中から、抗がん活性のあるものを見つけて、それを抗がん薬として開発してきたわけです。でも一方、近年になりますと新たに分子標的薬というものが開発されました。現状を紹介しますと、実は開発から承認という、過程を経て薬として販売されるわけなんですけども、アメリカでは新規に承認された抗がん薬の3分の2はもうすでにこの分子標的薬なんですね。あと5年もすると承認される薬剤の実に4分の3が分子標的薬になるだろうというふうに言われている状況なんです。
はい、先生、この分子標的薬ということなんですが、詳しくお話を伺う前にリスナーの皆さんには申し訳ありません。ここで曲を1曲挟んで、詳しくこの分子標的薬のお話を伺いたいと思います。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科主要内科学講座の佐藤敦史先生を迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
佐藤先生、先ほどちょっと宿題になりました、はい、分子標的治療薬っていうんですか、はい、これってどういう薬なんでしょう。
はい、聞き慣れない言葉ですよね。ただし、今後はこれが活躍していく現状があるんですね。分子標的治療と一言で言ってしまえば、がんの増殖進展に関わる分子というものを標的として選択的かつ効果的にがんの治療を目指す治療のことを言うんですね。薬の種類としましては、そのがんの細胞のあるいは細胞の外で活躍する抗体薬というものと、細胞の中に入って、効果を表す低分子化合物、この2つを分子標的薬と言います。従来の抗がん薬との違いからちょっとお話をさせていただきたいと思います。
はい、
従来より使用されておりますのは殺細胞性の抗がん薬です。この薬は一般的に盛んに増える細胞に対して作用するものがほとんどです。がん細胞は自ら無限に増殖する性質があります。この細胞の増殖性には遺伝子にある DNA が深く関わっております。従来の抗がん薬はこの DNA を標的にしております。がん細胞の増殖を抑えるために DNA を破壊し、がん細胞を殺すのが従来の抗がん薬の作用なんです。けれども DNA はがん細胞の増殖のみに関係するわけではありません。このため従来の抗がん薬では通常の細胞にも影響を及ぼしてしまいます。私たちの体の中にはがん細胞以外にも盛んに増える細胞というのがあるんですね。例えば髪の毛を作る毛根、血液を作る骨髄、体の機能を維持するために活発に細胞が増えています。殺細胞性の抗がん薬というのはこういったところにも作用してしまいます。その結果脱毛とか白血球減少などの副作用が起こってしまいます。つまり従来の抗がん薬はがん細胞を殺す効果とその毒性による副作用のバランスを保ちながら投与するのがとても重要となるわけなんです。一方、 がん細胞というものは正常細胞にはない目印、つまりがん細胞と正常細胞を分けることが分子レベルでできることが分かってきました。分子標的薬はがん細胞に特徴的に異常を起こしているタンパク質などといった細胞特有の分子という目印ですね、それをターゲットにしているので正常な細胞には影響が少ないという優れた特徴があります。がん細胞だけをピンポイントに攻撃する特性を持っているんです。分子標的薬の開発の背景、これが近年急速に発展してきましたのは、実は分子生物学という学問の存在があります。この分野ではがんの原因、遺伝子が何なのか、またがん細胞がどのように発生して変異し、そして増殖していったのか、がんの仕組みを検証し、細胞レベルより小さな、それを、小さいレベルの分子レベルで解明を行っている研究なんです。がん細胞が増えるため、これ実は指令が出てるんですね。増やせ増やせという指令がありまして、それを受け取る受容体というタンパクがあります。これは主に細胞の表面にあって、外からの指令を細胞の中に伝える信号伝達所のような働きをしています。こう皆さんこう卵をイメージしてみてください。この卵というのは1個の細胞なんですけども、卵の殻の表面から内側に貫通して受容体というものがあるんですね。卵の外部から増殖しろ増やせという指令がこの受容体を通して、細胞のその卵の中、細胞の中にあるタンパク質に伝わっていきます。そしてその指令は最後は核、つまり卵でいうところの黄身ですね、そこにある DNA に伝わります。この分子生物学の成果によってがんが増殖するときに鍵となる特定の分子ターゲットが分かってきました。分子標的薬はこの鍵となる分子ターゲットを選択的に阻害することでがん細胞を増殖するのを抑えることができるわけなんです。
ということは先生、その卵の表面とか、中に目印があって、その目印を目指して薬が、まあ、突っ込んでいくというようなイメージなんですね。
そうですね。
そうしますとこの分子標的薬っていうのは本当に夢の薬じゃないんですか。
はい、実は開発段階からはその夢の薬になるんじゃないかということで開発が進んだわけですが、実は必ずしもそういうわけではなかったんですね。細胞レベルよりもこう小さな分子レベルを標的にしているこの分子標的薬というものは正常細胞に、影響を全く与えないかというとそうではありません。確かに従来の抗がん薬に比べますと特徴的な骨髄抑制とか消化器毒性とかそういったものは頻度は低いんですけども、これまでになかった、皮膚障害とか血圧を上げるとか血栓を作るとかそういった血管障害とかなかなかちょっと変わった副作用というものが発現しております。特に抗体薬ですね、この抗体というのは、実は、抗原をマウスに入れてそこで抗体を作ってそれを、また人間に投与できるような形にして、そしてまた人に投与するわけですけども、やはりアレルギーを起こしてしまいます。抗体薬を投与してから数時間のうちにこう汗が出てきて震えが出てきて熱が出てきてといったインフルエンザのような症状が現れることがあります。これはインフュージョンリアクションと呼ばれる、抗原抗体反応の一種なんですね。抗体薬が抗原と結合するときにいろんなさまざまなサイトカインが放出されて生じるとされております。その他にもいろいろな皮膚障害とかそういったものが出てくるわけです。ただここで一つ大きな問題となるのはこの例えばこの皮膚障害ですね。これまでの従来の抗がん薬ですと副作用が出るというようなこと、これは正常細胞に障害が出てくるわけで、副作用を抑えるために薬の量を減らしたり、あるいは薬を止めて、間隔を薬の投与間隔を空けたりするわけなんですけども、実は、この分子標的薬の場合はこの皮膚障害が強く出る方が、 実は抗がん効果が高いといったようなデータもあるんですね。
そうなんですか。
そのような場合ですと実は副作用を軽減するためにこの分子標的薬をやめるのではなくて、その副作用をどう減らしたらいいかというケアですね、皮膚に対するケア、そういったものが大切になるんですね。
いわゆるそのなんていうか効いてる証拠みたいなとこなんですか。
そうですね、効いてる証拠になるんですね。そのためにもそういったケアとかいったところですね、一番得意とするのは看護師さんであり、薬の、投与計画のところですとやはり薬剤師さんであり、そういったことでやはり多職種でみんなでこれは見守っていかないとできない仕事になってくるわけなんです。
先生ちょっと話が横道にそれちゃうんですけれども、がん細胞ですよね。がん細胞、まあ、我々自身の体の中から生まれてきてるわけなんですけれど、はい、勝手に増殖するっていうのは我々、まあ、許可したわけじゃないんですが、どうやってその勝手に増殖することになったんですか。
そうですね、このがんががんと言われるそのゆえんなんですけど、この自己増殖の自分で勝手に動いていってしまうといったところががんなんですね、ただそのがんが自分で勝手に動いていく、どんどんどんどん、大きくなるというその基準の中にもいろいろな過程があります。例えば、がんが、転移をするといった時でも、その細胞の1個が血液やリンパ管を通して、遠くの臓器に行って、そこで血管からその血管壁を溶かして中に潜り込んで、そこで定着してそこで大きくなるといったこともあります。またそこで大きくなるにしても、実はがんが大きくなるためには自分でも栄養が必要なんですね。
ああやっぱり、
つまり自分が大きくなるためにどんどんどんどん周りから栄養を吸い取らなくちゃいけない、そのために新生血管と言いまして、新しく血管を作るんですね。
がん細胞がですか。
そうです、がん細胞が自分で周りの細胞にここに血管を作れという指示を出すんですね。実はそういった、指示に、その指示に対するタンパク質に対する抗体も開発されてるんですね、そういった薬を使うと逆に新生血管ができない、つまりがん自体はその大きくなることができないで兵糧攻めみたいな形になってくるわけですね。
ということはそのがん細胞自身もその自分で増えるためにその場所を開拓しなきゃいけないというのがまず1点。
そうですね。
で開拓したらその食べるためにその道路を作って、
はい、
でトラックとかをいっぱい呼び込んで、
はい、
自分たちが増えるための資源をなんていうかな、奪わなきゃいけない。
そうですね。
いうことでなんか我々人間がやってることと大して違いないですね。
視点が変わると変わるかもしれませんね。がん自体はがんが生き延びようとしてどんどん大きくなってるわけですね、人間個体としては人間が生きようとしてるのでがんは悪者になるというものなのかもしれないですね、
しかもその、自然に対してそのなんていうか開発をして道路を作ってというところはなんかこう地球全体が人間とすれば、それに人間がねがん細胞のようにあちこち食い荒らしてるみたいなイメージがあってちょっと反省するところなんですけど
なるほど、
はい、で先ほど先生この新しいお薬、分子標的薬2種類あるっていうふうにおっしゃいましたけれども、細胞の中と外で、活躍する場所が違うんだというふうにおっしゃいましたが、これは薬のそのそもそものなんていうか構造というか働きが違うわけですか。
はい、その、最初に話しました通り、そのがん細胞あるいは細胞の、ある分子を目印としてそれに対する、薬を作っていったわけですね、だそれが、多くはそのがん細胞の外にあるもので、それに対しては抗体薬といったものがその目印に対する抗体を作ってそこを攻撃するわけですね、でも、がんの、増殖をこうシグナルっていうシグナル伝達というのですが、増殖をしようというのがこうどんどんどんどんこう、伝わっていく過程の中にはいろいろな標的となる分母、つまり目印があるんですね、細胞の中で、そういったものを止めるということもやはり 考えられるわけで、うん、そういった時には低分子化合物といったような形で、細胞の中で作用するということができるわけですね、
うん、ということはそのがん細胞も一般の細胞のようにその原材料を外から仕入れてタンパク質を自分の中で作っていくいろんな段階があるのでそのいろんな段階のところで止める手段があると
そうその通りですね、うん、いろんな段階のところをターゲットにしてそこを標的にしてそこを叩くといったようなことが分子標的治療薬のコンセプトなんですね
そこが先ほど先生おっしゃった分子生物学でしたっけ、
はい
が必要になってくるという理由なわけですね
そうですね、
うん、実際にそのまあがん細胞自体は本人の遺伝子がガラッと変わったりしてるわけなんですけど壊れたりとか、ねはい、してるわけなんですけれどもその遺伝子はやっぱりきちんとそういうふうにして見ていく解析していくっていうのは、うん、他の分野でも応用が可能なんでしょうか
はいそうですねこの遺伝子の解析今遺伝子解析っていうものが実はどんどん進んでおります、うん、時々耳にされたこともあるかと思うんですけどもこの遺伝子情報というのは実は大きなものになっております、
はい、
その中でやはりがんにおいてもやはり大きな、ものを位置を占めているものなんですね、現在この遺伝子解析によって個別化医療というのが行われてきていますこれが実はこの最近の話題になっているんですね、
うん、
ある種のこの遺伝子情報というのは例えば薬の効果予測になるんですこの薬が効かない抗がん薬ですねこの抗がん薬が効かないというのを事前に遺伝子情報で投与しなくても分かるそういうことが分かりますと使用前に適切な薬の選択が可能になります、
うん、
またある種の遺伝子情報ではこの薬を使うと重篤な副作用が出る人と出ない人が分かるんですね
あそれで分かるんですか、
例えばあらかじめこの人には激しい副作用が出るというのが分かっている場合は、うんうん、薬の量をあらかじめ減らして投与することで安全に投与することができるんですね、
はい、そうですね
こういったことが個別化医療というふうに、呼ばれているものなんですね、うん、今後のあり方としてはこれがどんどんどんどん進んでいくものだと思っております、
う
ん、
じゃあ治療法として例えばその、既製品の、まあ、洋服みたいなものを、大きい人も小さい人も無理して着るということじゃなくてあらかじめその方に合わせてオーダーメイドで治療方法ができると
その通りですね、
それは素晴らしいですね、
はい
実際にその例えばですねそういう治療を現在、まあ、もちろん弘前大学の附属病院では行っていらっしゃるわけなんですけど、はい、これはやはりその全部の医療機関でそういうふうになる方向にあるんでしょうか、
はいただですねまだこれはどのぐらい分かっているかといいますと、うん、ほんのまだ一部なんですね、
うん、
分かっているものに関しましてはおそらく、がんを患った患者さんだとこういった遺伝子検索をさせてくださいという申し出があるかと思いますこれは、もうすでに研究的な段階からは外れて、一般的になってどこの、施設でも受けられるような状況にありますただどんどんどんどん、刷新してより多くのものが分かってきておりますのでその研究的な段階のものに関してはおそらくその一部の研究機関でしか測れないものもあるかなと思います、
うん、あともう一つ質問なんですけれども、
はい
この抗体薬なんですが、
はい
まあ、副作用はちょっとアレルギーっぽいのがあるということだったんですけれども、そういうそのなんていうかお薬でしたらばもっと早くから開発されていたんじゃないかなと思うんですけれども割と最近ですよねこの抗体薬とかっていう話が出てきたのは、
はい実際使われるようになったのは本当に最近ですね、
うん、
でも実は、これ僕も子供の頃から夢の薬ができるっていうのはずっとこう聞いてて知ってたんですね、
はい、
抗体薬っていうのはもう1970年代非常に盛んに研究が進められていたんです、
うん、
ただこのマウスで作成された抗体というのはやはり人間にとっては異物でして投与されますとこうアナフィラキシーと呼ばれる重篤なアレルギー反応を起こしてしまうんですねでそのために臨床応用というものができなかったんですただ近年は先ほどの分子生物学と同様にこの細胞工学が非常に進歩しまして その遺伝子組み換え技術というものができるようになったんですね、うんうん、でマウス抗体、マウスの抗体の部分、一部分をこう人のものに人化することができるようになったんですね、
はい、
で人のものに、例えば7割を人化したものをキメラ抗体、うん、9割を人化抗体に、人化したものを、人化抗体というふうに専門的には呼ばれるんですけども、うんうん、こういった人化した人抗体、この登場によって初めて人に投与できるようになったんですね。それが今やっとできるようになって、かつこのターゲット、例えばがん細胞に、あ、こういったターゲットがある、標的がある、目印があるというものが分かると、それに対する抗体を作ってそれを人に投与できるというような時代になったわけですね、うんうん、
ということは、先ほど の、 そのオーダーメイドの治療と合わせて非常にバリエーションのある治療方法がどんどん開発されてきたと。
そうですね、
ということですね。
そういった分子があるかないかも事前に調べると分かって、ある人にはその抗体薬が使えて、あるいはない人にはその抗体薬は投与しても効かないというのを事前に分かるわけですね、うん、
なるほど、それは素晴らしい。実際にこの内科的治療というその、まあ、私この先生のお話を伺うまで、テレビドラマのイメージでしかがん治療、内科的ながん治療というのはなかったんですが、お話を伺ってすごいこう進んでるんだなということが実感できました、はい、実際にその先生の方からですね、現在その内科的ながんの治療を受けている方々に、もしメッセージがありましたら伺いたいと思います。
はい、わかりました。じゃあこの場を借りて、そうですね、まず患者さん方に、がんを患ってらっしゃる方々に、こちらからのメッセージとしては、まず治療の目的をよく考えていただきたいと思います。よく外来の患者さんに尋ねられるんですね。先生、ちょっとだけ旅行に行ってきていい？一泊ぐらいなんだけど、こういうふうに言われるんですね、うん、そういう時ですね、いつも私こう答えるんです。もちろん行ってきてください。だってそのための治療なんですから、うん、旅行に行ったり好きなことができるようになるための治療なんですから。ともちろん体調的に無理がある場合はそれは叶わないんですけれども、それでも希望に沿ってどのようにすれば何ができるかの工夫はできます。やはり患者さんの笑顔というものが医療者にとって最も大きなエネルギーになるんです。
なんかね、こうがんの治療っていうことが、普通の病気の治療と同じように明日治るためにということがよくわかりました、
はい、
ありがとうございました。
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 さあ、いかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院医学研究科腫瘍内科学講座の佐藤敦史先生を迎えして、がんを内科で治療するための基礎知識というテーマでお話をしていただきました。アシスタントは相馬愛さんでした。それぞれの人に最も適した治療が選べるようになったというのは朗報ですが、それ以上に患者さんの笑顔のために頑張るとおっしゃる先生が素敵でしたね。アシスタントの相馬愛さんもきっとそんな素敵なお医者さんになってくれることでしょう。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。弘前大学の障害学習教育研究センターのページにアクセスすると、この番組の概要を見ることもできます。その他の障害学習情報も掲載されていますので一度ご覧ください。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。My stardust melody.